おはようございます。2024年3月21日木曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。おとといのね、日銀の金融政策決定会合、こちらの方でマイナス金利の解除ということが決まりました。日本のですね、金利は上がるということになって、いっており、まあ、実際に日銀のマイナス金利政策、解除しましたということに伴いまして、三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行、普通預金金利を現在の20倍の 0.02% に引き上げると発表しました。みずほ、りそな、各行ね、金利引き上げに向けて動いていくということですけれども、まあ、マイナス金利政策が始まったのは2016年2月ということで、その時にですね、0.02% から 0.001% に引き下げたというところで、今回またそれが 0.02%、20倍に戻ってくるということになります。まあ、20倍といってもですね、まあ、もともと 0.01% というのはですね、まあ、100万円を預けて、まあ、10円金利がつくという利率だったわけですよね。まあ、これが20倍になるので、100万円預けるとなんと、200円もらえるっていう、まあ、すごいですよね。10円だったものが200円もらえるっていうことなんでね、とてつもなく金利が上がっていくということであるんですが、まあ今まで僕がこの金ね、金融政策決定会合じゃない、僕はながら新聞解説ながら聞きの中で、金利が上がるということになれば、まあ為替、ドル円に関してはですね、まあ今までドルが先行して金利が上がっていったと。で、それに対して、まあ、日本円は金利が据え置きっていう状態だったんで、日本円を持っているより、ドルを持っといた方が、ドルは金利がついてくる分、ドルの方がお得だよね、っていうことで、どんどん円安傾向、ドル高基調というもので、まあ、150円とか、まあ、そういう円安が進行してましたよ。で、日銀が、マイナス金利を解除するっていう話になって、そういう話がね、出てきたタイミングで、こう、だんだん円高の方に触れてって、145、6円までいったのかな ?145、6円まで円高傾向になっていきましたと。で、まあ、その代わり、輸出産業だったりとか、海外で儲けている企業っていうものは、日本円に換算した時の利益が、こう、めべってしまうということで、まあ、そういった企業の株価がちょっと下がっちゃうみたいな、まあ、こういう動きがあったんですけれども、円安がですね、全く止まらないというような状態になっています、今現状。ですね、昨日、日本は春分の日でお休みでしたけれども、まあ、その他の国々についてはですね、お休みじゃないので、まあ、普通に市場が開いていたということで、まあ、日本よりも、まあ、時差早いシドニー、オーストラリアのシドニーの外国為替市場、昨日20日、円がタイドルで売られて、一時1ドル151円台前半まで下落ということになりました。昨年11月中旬以来の円安ドル高水準ということで、この前確か2月末が150円に乗ってたっていう感じだったので、まあ、そこを戻って、もっと円安が進んでしまったというような状態になっております。おとといの日本の東京株式市場は、まあ、日経平均4万円を回復ということなんですけれども、まあ、為替がまたね、円安の方向に進んでいくということで、輸出企業とか、まあ、トヨタとかですね、まあ、こういった外国でもしっかりと利益を稼いでいる企業なんていうのは、まあ、株が今日買われていくんだろうなっていうふうに、株価が上がっていくんだろうなっていうふうに思っていますが、逆にですね、まあこれで輸出価格は、こうね、日本にとってメリットがある状態ですけれども、輸入価格、物を輸入しようとした時には、まあ今までというか、1ドルがですね、100円だったら、100円で買ったものが、150円になってしまったら、1ドルのものを海外から輸入しようとしたら150円かかってしまうということなので、まあ円安になってしまうとですね、まあ輸入価格が上がるということなので、まあ食品とかね、海外から輸入して、それで国内で加工して、まあ国内で売っているっていうようなものについてはですね、まあ原材料高っていうもの、これがまた拍車がかかってしまうのかなというふうに思います。 そうすると、こう日本のね、今賃上げのムードとか、まあこういったところについて、まあちょっとね、水を差しかねない、景気が回復していくっていうところがですね、なかなか消費が戻ってこないみたいなね、ことになっていくと、日本の株価とか、まあ総合的に見たときにですね、ちょっとダメージがありうるのかなというところで、ちょっと注意が必要なのかなと思います。今現時点でですね、まあ私この収録をしている最中ではですね、まだアメリカの金融政策決定会合である FOMC の結果、こちらがまだ出ていないので、まあこの結果次第ではまた大きく動きがある、全然逆の動きをね、するケースもありうるかもしれません。今日本の円が売られてしまっているっていうのは、まあ金融政策、日本の金利がマイナスから解除されて金利のある世界に戻っていくというけれども、まあ、激変緩和措置を日銀に講じていたりとか、まあ、日本がこの後金利をどんどん上げていくのかっていった時にまだ不透明感が残っている、部分と、それともう一つはアメリカの金利もそろそろ利下げをするだろうというふうにみんな思っていたんだけれども、どうやらちょっと3月では今回の FOMC では利下げしないんじゃないか、もうちょっと様子見の姿勢をするんじゃないか、思いのほかインフレがまだね、根強く残っている傾向が見受けられるし、焦って利下げを FRB しないんじゃないかというような、まあ、こういった観点からですね、円が売られてドルが買われると、まだ利下げは少し後だというふうにね、市場が見ているというのが今この収録をしている足元自体でございます。この収録をしているタイミングでは FOMC の結果がまだ出ておりませんので、この FOMC がね出た結果の後でこの放送というか、この収録を聞いてくださっている方はリードが全然逆になってるよということもね十分にあり得るんですけれども、まあ、その辺はちょっとご容赦いただければと思います。なかなかちょっとねリアルタイムに速報を打っていくみたいなことができないので、その点はご容赦いただければと思います。FOMC の結果はまだでございますが、中国人民銀行、中国の中央銀行ですね。こちらも3月20日に、金利をですね、政策決定、金融会合的なものがございまして、2024年3月の最優遇貸出金利、LPR というローンプライムレート。こちら、期間1年5年超ともに据え置きということで、2月にね、引き下げをしたんですけれども、中国は金利の引き下げをしたんですけれども、今月については据え置きということで、政策金利、据え置きということになっております。3月、3.1 年については 3.45% で据え置き。5年超の住宅ローン金利の目安、そうですね。5年超のやつについては、年 3.95% と、2月に引き下げて、それが据え置かれているという状況になっております。中国の経済回復力なお弱い状態にありまして、中国国家統計局、3月18日に発表した1月から2月の新築、住宅販売面積、前年同期 24.8% 下回っており、なかなか、まあ、景気、経済、難しい状況が、見受けられるということでございます。中国の不動産大手で、この新聞解説ながら聞き、過去、まあ、その2年前とかにですね、元気よくやってた頃に、名前たくさん出してました。エバーグランデ、中国恒大集団、こちらについてもですね、まあ今、粉飾決算のところをめぐっての、もう中国政府破産すべきは破産だというような、まあこういう話とかも出てきており、なかなか中国の景気動向というものが、なかなか難しい状況ではございます。なので、まあ、今後の世界経済見ていく上でですね、やはり注目していくポイントっていうのは中国の景気、アメリカの利下げがいつになるのか、中国の景気が、まあ、どうなっていくのか、アメリカの利下げがどうなっていくのかというところが、まあ、経済をめぐる大きいポイントと。で、それの間接的に影響を与える要素として、やっぱりウクライナ戦争の動向ですね。まあ、あるいはガザの問題、まあ、国際社会の動向を次第によっては、油の値段、このね、オイルの値段によってまた景気がどういうふうに変わっていくのかってことも左右されますし、ということで国際情勢と。まあ、そして、まあ、11月とかね、年後半になりましたら、アメリカの大統領選挙というところ。 まあ、このあたりが景気経済見ていく上で非常に大切なポイントになっていきますし、日本もですね、自民党の総裁、任期が3年ということですので、岸田文雄さんも今年が任期満了なのかな、ちょっと正確にちゃんと把握してなくてごめんなさい。なのでまあいろいろと年後半にかけては政治絡み、まあこのあたりがですね、景気とか経済いろんなことを見ていく上でポイントになってくるかなと思います。